Hey guys! 田中真希子の英語は彼女の日本語と全く同じでとてもうまい。 Parking with me English です。 Twitter のタイムラインにね、彼女の、英語で取材を受けてる1分ぐらいのビデオなんですが、動画が流れてきて、ほー、彼女の英語うまいなと思って、どの人も絶賛してたんですけど、うまいんですよ。彼女の日本語早いじゃないですか。田中真希子さんね、ペラペラペラペラまくしたてるように喋りますよね。あのまんまなんですよ、彼女の英語も。で、発音がちょっとなんて思うところもあるけれども、いや、非常に流暢です。流暢で聞き取りやすい。で、余裕で外国人記者と通訳なしでね、外国人記者とやり取りしてて、ジョークも飛ばして、あ、ジョーク飛ばすぐらいだから余裕があるんだなと思って、非常にね、彼女の英語うまいです。それをずっと見てたんですけど、日本人が目指すべきはあのレベルじゃないかと。すっごく発音が綺麗って言うわけじゃないんだけど、うまいです。聞き取りやすくて、で、全然あーうーとかっていう、こう言いよどむところがなくて、本当にストレスなく聞いてられ、ストレスなくっていうか、じゃちょっと早いので頭の回転がついていけないところもあるんです。でもね、うまいですね。はい、それを昨日から田中真希子さんの英語のね、記者会見ずっと聞いてました。うまいなと思いました。頑張ろう、自分も同じ日本人だから頑張ろうと思いました。ちょっとね、なんていうかな、はい、頑張ろうと思いました。発音はどうでもいいわけじゃないけど、発音以前のところだなと思いました、彼女の英語のうまさは。だから私もそこを目指そうと思って、また頑張ろうという気になりました。ありがとうございます。ツイッターで彼女の英語動画を上げてくれた方、ありがとうございました。 Alright, let's move on. It's 12月30日ですね、今日はね。もうすぐ新年ですね。Oh my gosh. How are you guys doing today? 忙しいですね、わかります。I know. I know. Everyone in Japan. Not everyone かもしれませんが。It's busy to have a big party for our New Year or New Year's Eve ですね。年のせい、年末年始、宴会の準備とかね、大晦日の準備、おせちの準備とかね、はい、それで忙しいですね、わかります。OK, then, 昨日、前回は2023年、私が見た映画の中の第2位を紹介しました。はい。トップ4まで上げたんですが、順番が前後するんですが、今日、第3位と第4位、押しのけて、はい。第1位、急に行きますね。第1位、もうすぐ1位です。もう一回見直してたんですけど、第3位と第4位がまだ見直せてないので、見直したのが第1位なんですね。その第1位の説明からいきますね。第1位の紹介ですね。OK! ドラムロール、プリーズ。誰もやらない。ダダダダダダダダダダン。第1位は、2023年、ね、2023年に見た映画の中で一番良かったなと思う第1位は、アダム・サンドラーのハッスル、カタカナでハッスルですね。英語のタイトルはハッスル、単語その HUSTL か STLA、ハッスル。2021年とか2021年、最近比較的新しい、ね、ネットフィリックスオリジナルの作品なんですね。これをまたね、アダム・サンドラーが NBA のプロのバスケットボールのチームのスカウト役を演じてる、非常に前回と同じですか、なんか人生楽しいなっていう思わせてくれるような、そんな映画ですね。スポーツの映画です。で、 NBA なので、 NBA の現役の選手がいっぱい出てる映画ってそうないんじゃないかなっていうぐらいに、映画のエンドクレジット見ると、なんとか as himself、 なんとか himself、 その本人がいっぱい出てくるバスケットボールの映画です。 私バスケットボール詳しくないんですが、どっちかというと野球が好きですね。はい、なんですが、何がいいかっていうと、そうね、ズバリ一言で言うと、バスケットボールってくくると面白くないから、スポーツと情熱は裏切らない。何のことかっていうと、NBA のフィラデルフィアの 76ers っていうチームのスカウトをやってるアダム・サンドラーなんですが、何せ娘の誕生日に何年も居合わせることなく、毎年毎年全世界を飛び回って優秀な選手をこうスカウトしてるんですね。でそれに疲れてきたと。でベンチ座ってるか立ってるか分かりませんが、スカウトの仕事じゃなくて、コーチの仕事をやりたいって、球団って言わないね、なんていうの野球は球団ですが、そうチームに申し出るんですよね。でめでたく分かったと、アシスタントコーチに任命されるんですけど、ちょうど同じ時期にその 76ers チームのオーナーが亡くなってしまって、でそのオーナーの子供がチームを運営を引き継ぐんですけど、そのお父さんと違って、息子は、新しく引き継いだ息子の新オーナーはやたらめったらアダム・サンドラーを悪く言うんですね。スカウトね、彼の役目スタンでしたね。うまくいかない。でせっかくいい選手を連れてきても、ここがダメあれがダメってダメ出しして、アシスタントコーチはもうお前のものではないと、もう一回スカウトに戻っていい選手連れてこいって言うんですよ。ってなるわけだでしょうがないから、またスカウトして世界、全世界を回るんですね。でそこでスペインに行くんだな。スペインで見つけた、スペインにいい選手がいるからって言ってスペインに行ったんですね。だけど膝の故障でダメだよって言われて何のために来たんだってがっかりするわけね、アダム・サンドラーがね。でもそこで違う、なんていうんですか、チームに所属してないストリートプレイヤーっていうんですか、その人を見つけるんですね。すごく身長が高くてっていう優秀な選手で、その選手をアメリカへ連れてって NBA に、入れようとね。そうアダム・サンドラーはアシスタントコーチにもう一回戻りたいわけ。スカウトマンとして、スカウトとしていい選手を連れてきたら OK が出たらコーチに戻してやるっていう約束だから、アダム・サンドラもやる気がある。で NBA に入りを目指して、そのスペインから来た彼もお金を稼ぎたい、だから利害関係が一致するわけですよ。だが新しいオーナーがまたダメ出しするわけで、 あいつはここがダメだと、性格がダメだと、プレーはいいけどこうこうこうだってこうイチャモンつけるわけですよ。でそれに頭に来たアダム・サンドラーが、お前なんかなってこう短歌を切るわけですよ。親の七光ってどうこうこうこうこうで忘れちゃった、なんとかだって言ってやめてやる、ガーンってやめるわけですねってことは、今までチームのお金で旅費とかね、経費を賄ってきたのがやめてしまったから、自費で全部その選手の面倒を見なきゃないと。困りましたね、アシスタントコーチ目指してたのに。で家族の協力もあり、なんとかそのスペインから来た青年を NBA のトライアウトに出させるために、コーチをやったりお弁当食事を作ってやったりとか世話をするんだけれども、うまくいかないね。そこが映画の面白いところうまくいかない、うまくいかないんだけど、でも最終的には NBA のそのトライアウトにプレーすることができて、でアダム・サンドラーのいたフィラデルフィアのチームに入ると思いきや、最後はボストンのチームにちゃんとプロ の選手として契約されてましたね。ハッピーエンドですね。そうなんですよ、だからスポーツと情熱は裏切らないなと思いました。スポーツ映画ってスカッとしてていいですね。スカッとしてるのは最初と最後の方だが、いやそうでもないか、いいですねスポーツ映画ってね。で何がいいかっていうと、アダム・サンドラー、あ、大体あらすじはそのところです。よろしいでしょうか。はい。 アダム・サンドラーの映画ってとかく彼がやりすぎる節があるんですね。まあ、そこがコメディアン出身ですか、彼はコメディ映画がほとんどだからそこが面白いとこでも、ね、そこが受ける彼の映画のヒットする理由でもあるんですけど、本当にこう一言多かったりとか下品なジョークが多かったりとか、そう何でもやりすぎるんですけど、このハッスルに関しては全然そういうことがなくて、非常にね役作りっていうか、あ実際こういうスカートの人いるんだろうなって思うぐらいに見入ってしまいましたね。オーバーな演技がなくて、非常にこういう何シリアスな感じも、シリアスでもないけど、こういう真面目なことも真面目な役もできるんじゃんっていうぐらいに、はい、彼の、ね、演技が良かったですね。でもう一つはその情熱は裏切らないと、最後の最後にめでたく NBA のプレイヤーにはなるんですけど、それそのなるまでに、トライアウトに出て各球団から多分、うん、俺のチームに来いよって声かけられるんでしょうね、きっとね。そういうシステムなんでしょうね、バスケットボールはね。でそこで契約結んでってなるんでしょうけど、そのなかなかトライアウトに出ても声をかけられなかったりするし、そのトライアウト自体も希望者がいっぱいだからリストに載せられないこともあるみたいですね、きっと。映画でしか知らないですけど、だから有名なトライアウトの試合を目指してスペインから来たんだけど、彼の場合はなんとそこでうまくいくかなって思うんですよ、映画見てると。なんだけどリストに載せられないとっていう障害が起きるわけね面白いね、そういうのがあるとね、映画はね。人数がいっぱいだからお前とかダメだとか言うわけで、前科があるから、前にちょっと問題を起こした経歴があるから、そういうやつは乗せられないとか、ってなるわけだスカウトとそのスペインから来た本人も、せっかく来たのに練習も今までしてきたのになんだよってでしょげるわけね。で窮地に追い込まれた時からのこのなんていうんですか、這い上がるというか、この展開がまた映画の面白いところで、どうやってそこから活路を見出したかっていうと、アダム・サンドラーの娘が映画学校に通ってる娘なんですよ。その彼女が自分のスマホでスペインから来た彼のプレーをこう動画を撮影するわけですよ。それを SNS に載せて今で言うバズるわけね。そう前回の映画もそんなでしたが、その何万回何百万回っていう再生回数があってバズってバスケ関係者の目に留まるわけですよ。こいつすげえプレイヤーだなと、なんでこの人今まで誰も発掘しなかったのと、トライアウトに出させてやれよっていう声がこう巷でね SNS で上がるわけだ。でそれの声を受けてようやくトライアウトのゲームに出るんですよ。ああよかったよかった、これでプロの選手になれるかなと思ったら、またねなれないんですね。そこは映画見てください、面白いです。でまあうまくなくて、そうで何回もチャンスはあるんだけど、ことごとくね、そのスペインから来た青年がね、身長が高くて、あ本人ですよねきっとね、 NBA のプロの選手本人が出てると思うんですけど、身長が高くてスリーポイントシュートもガンガン決めるような選手なんだけども、精神面でちょっと問題があると。でそこでねいつもねトライアウトに失敗するんですよ。でも最後の最後はうまくいく。でその最後のチャンスをつかむトライアウトの最後の試合に出るまでのシーンがね非常に面白い。そこが見どころですね。あれみたいでした、有名な映画有名な映画、ノッティングヒルの最後、後半覚えてますかね、ありますよね。そうアメリカに帰る前に映画の記者会見してるジュリア・ロバーツが 記者会見してるから、そのジュリア・ロバーツに君が好きなんだよっていうために車を飛ばして、ヒュー・グラントがこう会場に向かうシーンありますよね。あんな感じです車を飛ばして、そうです、バスケットボールのトライアウトの会場にこうすっ飛ばしていくみたいな、あ似てるなと思いましたね。心躍るっていうか、いいですね、映画の後半にね、ああいうシーン持ってくるとね、車すっ飛ばして間に合わせなくっちゃっていう、空港 A とかなんとか A とかっていうね、ああいうシーン盛り上がりますね。あ盛り上がります、確実に盛り上がりますね、あそこね。はい、そういう、あスポーツっていいなって思います。バスケやったことないけど、得意じゃないけど、あ楽しいなと思いますね。あの非常に素晴らしいプレーも見れるので、バスケットボールファンの方は見る価値があると思いますね。でその情熱は裏切らない、ここもポイントなんですけど、第一位になった理由なんですけど、あのね紹介しますね。前回はイギリス英語でなかなかイギリス英語のセリフ聞き取れなかったんですが、今回は何せアメリカ英語の映画なので、アダム・サンドラーのセリフでね、非常にねいいセリフがあったんですよ。情熱は才能を凌駕するんだよと。せっかく出たトライアウトで周りの人が協力必死に頑張ってくれてトライアウトに出させてもらったのに失敗するんですよ。いっぱいシュートも決めて、そういっぱいパスもカットして、おおって思われてるんだけど、たったカチンと言われるセリフをね、敵チームのプレイヤーから言われたがためにカッと切れてしまって会場を後にしてしまうんですね。非常にスポーツマンとしてはいただけないと。それでそのトライアウトのゲーム失敗してしまうんですよ。でその後に、試合の後にそのスペインから来た本人が、もう明日の飛行機で帰国しなきゃじゃないかって言うんですよ。もう諦めてるってことね、 NBA 入りをね。なんだけどそのアダム・サンドラーはスカウトはこういうわけですよ。情熱は才能を凌駕するんだよと。へーと思いました情熱がポイントだと、キーだと。なるほどね。お前は才能もあるし身長もあるしシュートする能力もあるけれども、このスポーツが好きかと、バスケが好きかと。英語で言うとね、英語のセリフはね、オブセッションって言ってました。だからもう心を奪われるぐらいの、ライクとかラブとかじゃなくて、心を奪われるぐらいにバスケが好きかと。オブセッション is gonna beat talent every time だそうです。情熱は才能を凌駕するだそうですね。なるほど、ね、だから才能はあるんだけど、彼みたいにこう一回失敗したぐらいで、ああもうダメだと思う時もある。だけど情熱があればなんとかなるってって言うんですよ。 Obsession's gonna be talent every time. You've got all the talent in the world, but are you obsessed? ね、お前は才能もあるけど、だけどバスケが好きかって聞くんですよ。で彼がちょっと黙って Yes って言うんですね。好きだと。いや声聞こえなかったっていう、アダム・サンドラがもう一回大きい声で言うと、そしたら大きい声でバスケが好きだと、 NBA に入りたいと、よし分かったと、 Let's make that happen、 その夢を叶えようじゃないかっていうことで、もう一回練習再開して2人で頑張っていくんですよ。ここですね、ハイライトはね、注意すべき、注目すべき英語のセリフはここですね。 Obsession is gonna beat talent every time。 だから才能以上のものがあると、情熱があれば。なるほどねと思いました。何事においても好きっていうものがある人は強いですね、人間ね。私の間近、身近にそういう人がいるかっていうと、最近友達に会ってないのもあるし、 うまいとか下手とかじゃなくってオブセッションだそうですね。それが好きかどうかですね。それがあれば困難も乗り越えられると。乗り越えた人いるかな。いない。あんま見当たらないですか。まあうまくいくってことですよ、この映画見たく。はい、だから今日は、はい、あ、もう一つあった。情熱は才能を凌駕する。あのね思い出しました。 NHK の朝ドラでやってますね、今ね、ブギウギ、ミュージカル女優ですか、舞台でね歌って踊る彼女の人生のドラマですが、その主人公の方が言ってました。その情熱 があればなんとかなる。本当にそういうセリフだったかな。同じこと言ってました。才能じゃなくて情熱だと、あ、なんかどっかで聞いたなと思ったんですね。なので皆さん、情熱があるかどうか、 Are you obsessed? ですね。 Do you like? or、ね、Do you love? って言ってたな。 Do you love basketball? って言ってましたね。はい、それが一つね。情熱は才能を凌駕するそうです。この凌駕するっていう字幕つけた人のこの訳し方もまたすごいなと思いましたね。ビートってことはめっためたにするですよね。やり込めるってことですよね。だからそうなんですよ。しかも Every time Obsession is gonna beat talent every time。 いつ何時でもそう、才能があれば、あ、違う、才能うんぬんじゃなくて情熱があればうまくいくとでしょ。それが一つと、あとはこれですね、一番最後の方だな、後半で、毎回毎回同じ選手に意地悪なこと言われるんですね、このスペインから来た彼ね。あ、さっさと国帰れよとか、お前なんか来る場所じゃねえとかってこう意地悪なことを言われるんですよ。そのたんびにカッとなってボール投げ飛ばして、そう、試合を棒に振ってしまうんですけど、なんとかそう言われた時に対処しなきゃないわけで、そういつもカッとなってると試合運びがうまくないし、そのトライアルにも合格できないと。でそれを知ったスタンは、そのアダム・サンドラはなんて助言したかっていうと、死んだ人間は殺せないって言うんですよ。ほうほうほうと思いましたね。死んだ人間は殺せない、なるほど。もう一回死んでも同然だと、何回も何回もトライアウト失敗してるから、もう死んでも同然で、そんなやつはもう殺せないから、だから失うものはもう何もないってことですね、要はね。 They can't kill you if you are already dead。 それはそうだ。They can't kill you if you are already dead。 もうお前は死んでるから、彼らはお前のことは殺せないよと。 だから何か文句言われても動じるなってことですね。もう一回死んだもん同じだから。はあ、すげえアドバイスだなと思いました。私はそう取りましたね。はい、もう失うものはもう何もないから、もう一回落ちるところまで落ちたから、そういうことですよ。もう何もないだろうと、あとやるだけだよみたいなことですよね。私はそう取りましたけど、でもね、この言い回しが、死んだ人間は殺せないと、だからもう一回、そうなんですよ、お釈迦になってるから、あれこれからあれこれ言われたってもう気にすんなよってことですね。気にならないよってことね。いいですね。だからアシスタントコーチとかスポーツのコーチやってる方は、ぜひ子供に、子供じゃなくてもいいですけど、育ててる選手の方にこう言うのはどうかなと思いましたね。いいかお前ら、死んだ人間はな、もう殺せないんだぞ、あとやるだけだ、えいえいおーみたいな。どうだろう、やる気出るかどうかは分かりませんが、ね、例えばね、同じ相手に今まで何回も何回も何回も負けてきて、もう失うものは何もないじゃないかと、あとやるだけだって、もう気にすんなよと、あとやるだけやってこいみたいな感じでもいいですよね。なんかこう、なんていうんですか、こう、なんていうかな、スケールっていうか、こう針が振り切ってしまったっていうか、針が振り切った時にもう、からの あの力強さって分かります？なんて言うんですか？あ、どうしよう、こうしよう、あれこうして、あれもやらなきゃとかっていろいろ考えて作戦練って試合を臨むと、なんか頭で考えすぎて今まで通りの自分のプレーが出なかったりするんだけども、針が振り切ってしまってもう、あ、晩作尽きたという時になると意外と勝てるみたいなね、意外と力が抜けてそううまくいくっていうことがねあると思うんですよね。私一回経験あるんですけど、死んではいないんですけど、今言ったのと同じです。中学校の時ね、卓球部に所属してて一応キャプテンだったんですね。だからキャプテンとして、あの恥ずかしくない試合をしようと思ってたんだけども、実際キャプテンはなんでキャプテンに選ばれたかっていうと、技術ではないんですね、私の場合ね。そう、あのリーダーとして部員をまとめるのが、引っ張っていくのが上手かったから、キャプテンやれって言われて、はーいって言われてやっとまでなんですよね。だから実力が伴ってないんだけども、中学校3年生の最後の試合で、あ、ちょっと最後ぐらい勝ちたいなと思ってたんですよ。そうそう、で本当にあるんですね、こういうことね。同じ、今まで何回ぐらいかな、中学の3年間で対戦した回数は多分3回ぐらい対戦してるんですよ、同じ相手に。あるんですよ、そういうことって。で負けてるんですよね、私ね、同じ相手に。いやー、もう最後だし、いやキャプテンだし、またこの相手かと思って、いや最後ぐらい勝ちたいなと思ったね、最後の試合があるんですよ、中3最後の、最後から2番目ぐらいだったかな。今このアドバイス受けたあのスペインの青年と同じですね。もう針が振り切ってる状態です。もう晩作尽きてるんです。あれもやってこれもやって、だけども歯が立たない相手だったんですよ。ああ、もうしょうがねえと、もうあとやるしかないっていう状況ね。勝ちました。はい、スコア忘れたな、ストレートではないな、結構競った試合だったのを覚えてるんですけど、勝ったんですよ。でその後市内大会勝ち抜いて下越大会勝ち抜いて、それ新潟県なので上越中越下越っていう区切りなんですね、ブロックでね。その下越大会を勝ち抜いて、そう、県大会に出場したんですよ。ふう、はい。県大会出場よりも嬉しかったですね、そっちがね。県大会なんかそう、たかが知れてるから。田舎の中学校の我々が県大会出るだけで御の字だったので、まあ、あのなんか県大会って楽しいよねぐらいの遠足ぐらいで臨んでたんですけど、その何回やっても負けた相手に勝ったのが、そうですね、一番嬉しかったですね。だからそういうことです。何ですか、そう、死んだ人間は殺せないってことです。グッときたセリフですね、面白かった。はい、でハッピーエンドです、もちろん最後はうまくいきます。ということで、今年見た2023年私が見た映画の中で一番、いやー、なんていうの、めっちゃ面白かったっていうわけじゃないんだけど、あの印象に残る映画でしたね。アダムサンドラが講演してるし、バスケットボールのすごいプレーはいっぱい見られたし、でこの2つのセリフですね、情熱は才能を凌駕するっていうのと、死んだ人間は殺せない、はい、この2つのセリフが良かったですね。というわけでこれが第1位です、ハッソーですね、ハッソー。はい、他にあるかな、英語のセリフに関して、いや、その2つ、あ、コメディなんですね、一応ね、はい。コメディなんですよ。なのでコメディ要素で、あ、クスってなったシーンを最後に紹介しておりますね。コメディなんで、そのスペインから青年をアメリカに呼んで、その NBA のトライアウトに参加させようと、でその試合までに練習したりとか 食事作ったりとかっていう世話を自分の自宅じゃなくて、アダム・サンドラーの自宅じゃなくてホテルに彼を滞在させて面倒見てるんですね。そう、そのホテルでね、スペインから来た彼ね面白いんですよ。いっぱい食べるとダメなんですね。で、そう、あの劇中ではね、そういう描写があって、あのフィラデルフィアといえばステーキサンドで有名なんです。あそこ私食べたことないけど非常に美味しそうでした。あの牛のあの細かくしたやつを、そうホットドッグのあのパンに挟んで食べる。でチーズも入れるとめちゃめちゃ美味しそうです。美味しそうですけど、それステーキサンドって言うんですけど、そのステーキサンドがフィラデルフィアは有名だから、屋台で5つ6つ買ってくるんですね、そのステーあのスペインから来た彼が。なんだけど全部一口ずつ食べてホテルの部屋にほっぽり投げてるんですよ。でそれを見たアダム・サンドラが、お前何やってんだとなんでこれ一口ずつ食べてその辺投げてるんだって言うんですよ。そしたら、いや一口十分だろうと、 いっぱい食べると太っちゃうからとかって、でも美味しそうだからいっぱい試してみたって言うんですよ。何とで次ミニバーがえらいことになってるんです。あのお酒とかねスナックが あるようなところね、そこも全部引っ張り出して、でアダム・サンドラーが、お前9ドルもするプリングルス食べたのかって言うんですよ。9ドルもするんだと思いましたねえ。あのしかもちっちゃいミニサイズの方ですよ、プリングルス。そのホテルで食べると9ドルもするんですよ。するんですか、するのかと思って、でアダム・サンドラがカッとなるわけで、自分のポケットマネーで、そう彼を世話してるから9ドルも出しやがってみたいに。でそれに対してそのスペインから来た彼のセリフが面白かったんですよ。いやでも1枚しか食ってないって言うんですよ太るからで、あそうだ、その後のアダム・サンドラのセリフも面白が、いやだから1枚しか食べてなくても9ドルは9ドルだろうと。でその英語のセリフが、 They don't charge you per chip って言うんですよ。いや1枚ずつであのお金チャージしてるわけじゃないから、1枚ずつでお金取ってるわけじゃないから、9ドル1枚食べても9ドルには変わらね、変わりないんだからなって言うんですよThey don't charge you by per chip 面白いね。そうです、1枚ずつで、そうあのお金取ってるわけじゃないんだよね、封を切ったら9ドルは9ドルだと怒り狂うわけですね。でもう一つね、そのホテルの下りが面白い場面がもう一個ありました。今度はステーキサンドじゃなくて、あのティーボーンステーキをルームサービスへ取って、それをまた一口しか食べなかったんですよ、その彼が。でそれを見つけたアダム・サンドラーがまた言うわけですよ。こんな高いステーキ頼んだのにまた一口しか食べてないのか、どう味が気に入らないのかってこう聞くわけですね。そしたらやっぱり言うんですよ、いや太るから一口だけで十分だって言うんです。お前これ40ドルもしてるじゃないかと、他の39ドルはなんて言ったっけな、他の39ドルを損してるとか言うんですよそうか39ドルかと、1ドル分しか食べてないなと思いましたね。そのホテルでのやり取りがね面白かったですね。そこがはい、コメディ要素がちょっとあったなと思ってね、笑えるシーンでしたね。あ、もう一個思い出した、はい、これで終わります。最後の最後に初めて聞いた表現でしたね。そのトライアイドルに向けてあのバスケの練習してる時に、あのねアダム・サンドラがねこう言うんですよ。 You're crispy today って言うんですよ。クリスピーってあのカリカリとかっていうサクサクとかっていうあのクリスピーの方ですが、お前今日二日酔いかっていう字幕でした。へえそうなのと思ってクリスピーって聞いたら二日酔いの反対で、二日酔いじゃなくて頭が冴えてあの切れてる感じのことをクリスピーっていうのかなって思いがちだけど、その反対ですね。二日酔いのことを俗語でクリスピーって言うそうです。へーと思いましたね。あ、聞いたことなかった。 You're crispy today って言ったら、あのそうです、お前今日サクサクだなとか言うんじゃなくて、お前今日二日酔いかっていう意味だそうです。へーと思いました。 You're crispy todayいやなんかピンとこないですよね。なんでクリスピーが二日酔いなのかそこまでは調べてないんですけど、機会があったらまた後で調べようと思います。 はい、そのうちまたどこかで単語を目にするかも聞くかもしれないので、その時に私は調べようかなと思いますね。はい、最後は You're crispy today、 これで終わりにしますね。That's about it for today. Thanks for listening again. I'm Tsumi. Enjoy your、 なんていうんですか、年末年始。 Enjoy your 年末年始、 end of the enjoy your end of the year party with your family, with your loved ones. See you soon! かな、 See you soon! 今年もう一回ぐらいできますかね。まだね、第4位と第3位まだ紹介してませんからね、気になる方、はい、映画ファンの皆様、お待ちください。もう一回見直しますので。OK! See you soon! Bye!